どうもこんにちは、ミニマリスト FP の翔です。いつもありがとうございます。僕はミニマリストの独立 FP、 そしてファイナンシャルインディペンデンスリタイアーリーファイヤーを目指す投資家でもあります。このチャンネルでは主に家計のミニマル化のメソッドをお話ししていきます。家計がミニマルに収まれば自由度が増します。あなたの人生が豊かになることに貢献できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前回は価格に惑わされないというテーマでお送りしてきました。今回は日経平均30年ぶりの高値大納会、来年以降の相場はというテーマでお話ししていきます。2020年最後の取引となる大納会を迎えた12月30日、東京株式市場は日経平均株価の終値が前日比123円98銭安の 27,444 円17銭となって、大納会としてはバブル経済の最盛期だった1989年の 38,915 円87銭以来31年ぶりの高値をつけました。今年の日経平均は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて大幅に値下がりした後、主要の中央銀行による大規模な金融緩和でマネーが流入し、3月の最安値から7割もの上昇を見せました。ただ相次ぐ企業の倒産やリストラ、住宅ローン破産の増加などもあり、株価水準は実体経済とかけ離れています。新型コロナウイルスの影響がさらに長引けば、ずるずると下落するシナリオも考えられるでしょう。ここまで日経平均を大きく上昇してきましたが、日経平均と相関係数の高いアメリカの SP500 種指数の上昇も一段落したこともあってか、若干ですが陰りも見えてきています。特に日経平均にとっては2万8000円、3万円というのは非常に大きく意識される値なので、寸前の利確を狙う投資家も多いはずです。逆に突破してしまえば、タガが外れて大きく上昇する可能性もありますね。では来年以降、世界の相場はどう動くのでしょうか。あくまで個人的な予想ですが、人口増と大幅な経済成長が見込まれるインドやインドネシア、フィリピンなどの新興国株、株式に対して非常に現在割安と見られている金や銀などのコモディティ、今年機関投資家たちがこぞって投資してきたビットコイン、これらの米国株に比べると比較的バリュー感があるところに今後は資金が流入していくものと見ています。米国株が投資のベースなのは変わらないですが、これらの資産への資金流入が起こると見て、うまく波乗りできるよう僕は多様性を心がけた分散投資をしていきたいと思います。今回は日経平均30年ぶり高値の大納会、来年以降の相場はというテーマでお送りしてきました。参考になれば幸いです。今年は今回の配信で最後となります。ご視聴ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。